どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信や、全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のタイトルは、誠実であれ、話はそれからだということで、このタイトルでね、今日の放送、走り抜けたいなと思います。昨日僕のね、X のアカウントを見た方は、なんとなく察しているかもしれないですが、いろいろとね、思うところがあるわけですよ。世の中にはさ、納得がいかないというか、あれおかしいなって思うことたくさんあるんですね。それはね、おのおの感じ方が違うので、僕がおかしいなって思ったことに対して、リスナーのね、皆さんがおかしくないよって思うこともあるだろうし、その逆もまたしかりなんですが、でもそのおかしいなって思うものの中には、法に触れているものもあるんですよね。で、法に触れているんであれば裁かれるのが当然なんだけれど、あれ裁かれないな、なんでなんだろう。で、思うと。で、また数日とか数ヶ月とか経って同じような事象があって、あ、やっぱりこれっておかしいじゃん、法に触れてるじゃんって思って、あれでもなんか世の中って騒がないよね。で、そんなことが繰り返されていくと、もう考えることもめんどくさくなるわけですよね。で、そんなことって、世の中生きていれば山ほどあるんです。数えきれないぐらいあるんです。でも、それっておかしいよね。っていうのが今日の放送ですし、タイトルに参院選って書いてあるので、そういうものもちゃんと考えて潰していってくれる人を僕たちは選びたいよねっていうお話です。きっかけとしては、先日もお話しした前澤さんのね、申告漏れのお話がきっかけなんですよね。で、これには続報というか、前澤さんの X での投稿があってね、もちろん真摯に受け止めね、逃げも隠れもしませんと。今後はね、自分もしっかりと現場に立ち会って、もう何があってもしろと。証明できるもの、そういう処理しかしませんみたいなことをおっしゃってたんです。ただ最後に一つ言わせてくださいと。そういうね、X のポストがあったんですよね。それをね、ちょっと読み上げたいんですよ。一つだけ言わせてください。本来、納税に関する情報は極めて秘匿性の高い個人情報であり、メディアに漏れることがあってはなりません。今回、どのような経緯で読売新聞社が情報を得たのかは不明ですが、国税当局をはじめ、関係者の皆様には改めて厳格な情報管理をお願いします。生意気言ってすみません。こんな投稿なんですよね。これにはね、拍手を送りたいですよね。前澤さんみたいな影響力ある方がこういうことを言っていただくのは、とても重要であると。これもう至極真っ当なご意見なんですよ。ただね、その至極真っ当なご意見に入る前に、一つだけね、所詮 X のポストですから、前澤さんもね、その言葉の、その端々に気を使ってね、投稿はしてらっしゃらないと思うので、勘違いあってはいけないので、ちょっと補足すると、個人情報っていうのは個人情報保護法に守られるわけですね。で、個人情報保護法っていうのは生存する個人に対して、にしか適用されないので、今回はね、前澤さんの資産会社のグーニーズに関する税務調査ですから、これはね、グーニーズっていうのは個人情報保護法では守られないんです。なぜなら法人だからね。とはいえなんですよ。とはいえ、まず個人情報の観点からは、そのグーニーズを介して前澤さんの知人にお金が渡っていたっていう、この知人はもう生存する個人ですよね。しかも前澤さんとその養育関係があると。養育義務の関係にあると。これ個人情報ですよね。これ個人情報保護法的にまずおかしいなと。ただ、話をね、自分で脱線させといてなんですが、僕が今日言いたいのはここではなくて、昨日 X で僕はこのね、前澤さんの投稿を引用して投稿したんですよ。その投稿を読み上げます。刑事事件になっていない税務情報をメディアがつかむきっかけはリーク。リークするのは1、当事者とその関係者。2、税務当局のどちらか。後者は まごうことなき国家公務員法違反。はてさてと。いうね、こういう投稿をしたんですよね。まずはね、これ、税務情報として、刑事事件になっていないっていうのはね、とても重要な視点なんですよ。マルサですね。査察部と言われるところが国税局にあるわけですけど、いわゆるマルサ。ここが捜査に乗り出した場合は、国税当局も動くし、検察も同時に動くんだよね。なので、脱税ですねっていうことを、当然ね、修正させていく、税金っていうのを正すっていうのも目的の一つなんだけれど、刑事事件として、起訴すると。こういう目的もある。こうなったら、しょうがないよね。 報道されるっていうのはもうしょうがないと思うんですよ。でも今回の前澤さんのケースっていうのは税務調査なんだよね。マルサは動いていないから刑事事件にもならない。検察も動いていない。単なる会社と税務当局とのやり取りなんですよ。これがメディアに漏れるっていうことは、前澤さんおよびその関係者か、税務調査をした人たち、およびまあその税務調査をした人たちが所属する税務署とか局ですかね。まあこのどちらかしかないんだよね。このどちらかがリークをしない限りは、読売新聞社はこの情報を得ることは絶対にできないんです。ということで、まあこのどちらかがリークをしてるんですよ。今回読売新聞社にね。で、真実はわかりません。前澤さんは、まあおそらくね、こういうことを言ってるわけですから、本人はリークしてないでしょう。でも、その知人がリークしたのかもしれないし、まあ前澤さんの周りの人がリークしたかもしれない。そして、税務当局、税務職員、まあ誰かがリークしたのかもしれない。でも誰かがリークしないと表には出ない情報なんですよね。で、税務当局、まあ、つまり公務員の方々ですよね。がリークをしたとしたら、これ完全なる国家公務員法違反なんですよ。加えて、国家公務員っていうのは、国税通則法においても、その守秘義務っていうのが書かれてます。これ第127条ですね。まあ、国税に従事、国税の事務に従事しているもの、従事していたものが、守秘義務があると。いうようなことが書いてあるので、当然辞めた後も守秘義務というのは守らなきゃいけない。まあ、つまり厳格なる守秘義務が敷かれているっていうのが国家公務員なんですね。まあ、税務調査をする人たちなんです。とするとですよ。この日本社会において報道各社はいろいろな税務情報っていうのを握るわけですよね。で、その多くはマルサが動いていない、刑事事件化されていない事件だなぁと僕はいつも見て思っているんだよね。で、それを見るたびにモヤモヤするんですよ。この情報って誰から仕入れたんだろうなぁと。もちろん、全部が全部ね、税務当局からのリークではないと思います。ただ、全部が全部当事者及びその関係者からのリークというのもかなり厳しいですよね。とすれば、ここには法に触れている、法律違反をしている人がいるんですよ。そしてそれはずーっと変わらない。処罰されました。そんな話は聞いたことがないんですよね。だから僕は言いたいんです。こういう、あれおかしいよな。どう考えても法律違反だよな。でも裁かれてないじゃん。っていうものは世の中には山ほどある。しかも、こういう税務情報はさ、もうさすがにって僕は思うんだよね。まあ税理士という立場もあるし、あとはその人生を変えるような情報になってしまうってこともあるからね。まあ僕がよく発信するのは2019年のチュートリアルの徳井さんのとかもそうですよ。あれっていうのは刑事事件化されてないからね。もし万が一税務当局の人がね、リークをしてあの人の人生を変えてしまったんだとしたら、それもただごとじゃないわけ。ということで、参院選ではこういうものをしっかりと誠実に正してくれる人を選びましょうっていうのが今日の本題です。誠実であれ、話はそれからだ。誠実でない人はね、やっぱりね、もういらないですよ。特にその政治をしていく、その中枢にはね、やっぱりもうその誠実さが足りなかったんだろうなって僕は思います。この日本に、日本の中枢にね、この何十年間ね、忖度とか、まあ、そういうのって僕も誠実じゃないと思うんだよね。政治がやるべきことっていうのは国家の繁栄と国民を守ることですよね。忖度って自分と自分の政党と自分の政治を守ることですから、全然誠実じゃないよね。なので僕は誠実である人、まあ、これをなんとか見極めてね、一票を投じていきたいなと思っています。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。